29日木曜日17時になりました、木曜日じんちゃんプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします、はい、します
パニックともきと
パニック深夜と
おお激動から秋山ひとみです
お願いしま す,
お願いします。
パニックじゃないですか今日。
そうですよ今日パニックですよ。
だからか
あどうした、もう8月29日
そうですよ。
どうした急に、気づいたら木曜日かお前
いや言ってたけどいやインスタのライブには載ってたはずでよ。
パニック、
うん、いや今日パニックですよ。
いや昨日、うん、お店休みで、うん、この稽古終わって、まずお店に一応一回顔出しに行くっつって、
はいはい、
向かう途中でパトカー4台ぐらい見て、10分15分ぐらいですよバイクで。事務所からお店までの距離、
一箇所にパトカーが4台止まってたんじゃなくて、
いやもう通ってるの。なんでこんなパトカーいるんだろう。だ多分日付変わって12時回ったらもう8月29日になっちゃう。
ああこれってその前の日からというか、それはあれからなんだ ねスタートは。
いやわかんないです。だからだったのかな
と。何ごめん全然などういうこと。
昔からこの沖縄ではね、うん、ブンブンブンブンバイクを走らせる方々が、
パラリラが、
はい、パラリラがたくさんいたんですよ、うん、昔僕が中学校ぐらいの時は2チームぐらいあったりとか、
有名なところが、はあは
あ、がこの8月29日はパニックっつって、はあ、その日は必ずブンブン回ると。
パニックの日だから、
うん、そうパニックっていう、
自分たちがパニックになるってこと。
いやパニックを起こそうと分かんないけどそのなんか語呂合わせでこのパニックの日に、はあ、ブンブンしに来ると。
はあ
多分それで昨日あんないっぱいいたんだろうな。だから結果お店寄って、もう12時前ぐらいにはこの帰ろうと思って、うん、お店出たんですけど、その後もずっともうパトカーううなってるのとバイクブンブンなってるの聞こえたんで、
楽しみにしてるんだろうね。
いやでも全然
今日付見て思いました。
でも別に昨日全然静かだったけどな。
浦添だから
か。
浦添はないんじゃない。
だから浦添に行かないぐらいの陸橋渡らないぐらいの明けぼののね、陸橋渡らないぐらいから、この国際通り雲地ぐらいからのこのゴーパチをブンブンするんですよ、
うん、へーゴーパチに遠くなったからかな。
多分あれっすよ、ゴーパチでブンブンするじゃないですか、うん、逃げるとこがいっぱいあるじゃないですか、横
道
から。
なるほどね、はいはいはいはい、
そういうのも多分視野に入れてるんだと思います
よ。ちゃんと考えてはいるんだね。
考えてるんじゃないですか、
ね、盛り上がってるんですかね今は。
いや今はそんな盛り上がってるとかないと思います。
なんかその前までその煽る沿道で煽る人たちもなんか取り締まりの対象みたいな、
は
い、
そう
あったよね。
中学校の時にはそのやんちゃしてる同級生とかは、
はいはいはい、
今日夜見に行こうぜって、ママチャリのハンドルをこんなハーレーみたいなやつ、はい、エヴァハンって言うんですけど、エヴァハンに変えて乗ってるやつらとかが58号線まで遠征しに行って、
あそんな有名というかあれなんだね。
結構
だ
から
沖縄来て9年目になり、9年経つけどそんな初めて聞いたよ。
大人だったらそんな話題はないですけど、
ない。
中高ぐらい、まあ、中
学あるんでしょうね。
の時はそういう情報がやっぱ回ってきて、
初めて知った。
埼玉のパニックはなかったの？埼玉パニック
は。埼玉パニックはないけど、隣の隣ぐらいが群馬県高崎市になるんですよ、はい、でこの高崎のお祭りになると駅前でこの2チームの暴走族が毎年喧嘩するっていうのはもうなんか恒例だった。
え毎年
毎年
決まり。沖那覇祭りあるじゃないですか、
はいはいはい、
多分今度またやりますけど、うんうん、那覇祭りは僕らが中学校ぐらいの時は特攻服の人が必ず歩いてましたね、集団で。死にでかい旗持って、
なんだから
祭り会場、はい、
嘘だ。
でも今も
いましたいました、
人がいっぱいいるところに、
はい、いましたいました。
もうだからああいうとここそなんじゃないですか
そうもう人がいっぱいいるって目立ちたいんですよ。
いや分かるけど、
寂しがり屋だから、ほら
若さ溢れて目立ちたい。寂しがり屋の
若さだから。
でもあんなに人混みだったらぶつかってしまうっすよその人たち。
いやある一定の場所を陣取って、今でいう坪川駅から橋通ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
大野山公園にかけて、うんうん、あっちがまだ橋通ってなくて、この川沿いのとこがもうちょい広い原っぱだったんですよ、
うん、
そこにめちゃくちゃでかい旗を広げてその周りにただ座ってるっていう。か
わいい、
見たことない
人がいて、だから僕らはそこ通れなくて怖くて、
も
う中高生が標的にされるので
誰も近づけないの。
いやもうだから通り沿いで見てるだけですよ。
この方たちは何祭りに参加したいわけではない。
したいけど、
したいけど、
子供っぽいとこは見せたくないけど、大人にもなりきれ
なくて、はしゃぎたくもな、はしゃぐのも恥ずかしいけど、
でも目立ちたいから、うん、その人通りが多いこの屋台がちょっとすって間が空いて、 その原っぱがパンって見えるところがあるんです、うん、そこにそのブルーシートみたいにあの自分たちの旗を広げその周りに座って、
まあ、一応 PR はするけどはしゃぎたい気持ちを抑えつつなんだね。
人混みを避けて、うんうん、その原っぱのとこを入り込んできた中高生とかを捕まえてとか、
まあ、一応ちょっと配慮してるみたいな。
そうだから僕らはそれを見たいがために人混みの中に紛れて歩いていってみたいな、捕まらないようにとか。
ちなみに何名ぐらいいらっしゃる？
でもその僕が見た覚えがあるの、いやそんなにはいないです、もう 7,8 名です。
え、嘘でしょ。
代表者みたいな感じです多分そのチームの代表者、選ばれし幹部が。
いやいや、でも 7,8 名
ってで、だから川沿い、この坪川駅があるところの川沿いに一チームいるじゃないですか、うん、したら武道館のところの、はい、また別の公園のとこに違うチームがいるんです。離れたところに
会えるわけだ。
だからこいつらも定期的に回ってるんです。勝ち合ったらそこでいざこざが起きて警察来るみたいな。今日もパトカーいっぱい見ましたね僕。
なんか不思議な、ね、不思議な感じですね。
いや、だからなんかそういうの昔はやっぱめっちゃありましたね。
ナハサリ昔よく行ったけど見たことなかったな。
ナハサーリーとかはでももうなんか特攻服禁止みたいな感じで、結構もう特攻服着てる時点でアウトなところとかもね増えてきたんじゃないですか、前に比べたら。
そうなのか、やっぱもうそういうまずトラブルになりうるものをこのもう先に規制しようじゃないです
か。だからナハハーリーも入り口のところに特攻服禁止みたいな、何々禁止、何々禁止、特攻服禁止みたいな書いてあります。
でもこんなって書かれるぐらいやっぱいるんだね。
まあいたんでしょうね。だからナハハーリーでは見たことないですね。ナハハーリーではない。
ナハハーリー特攻服はないけど、そういう集団は
まあまあまあなんかそうなんだろうなみたいなね、うん、やんちゃなんだろうなっていう、ね、
ありますし、8月29日パニックで9月28日は逆パニックの日なんですね。
ああ、
そんなのもあるの、
はい、
これは何どうするの、その特攻服着てた人たちがいい行いをするの、
ただ数字の並びが逆っていうだけで、その日も元気よく
またパラリラするの、
逆走
するの、すげえ逆に余計迷惑、
その余計迷惑から北部行くとしたら北部から何
か帰ってくるんだ、はい、じゃあ1ヶ月あっちにいるんだ、
1ヶ月修行しに行ってるみたいな。
あ、なるほどね、なんかそれならお帰りだね、
うん、いやすごいですね。
いや全然8月の記憶がないな、
うん、ね、なんか昔5、6年前ぐらいに、うん、もっと前かな、7年前ぐらいにこの僕とあとピロンピロンとか、うんうん、あと鈴崎が入ったばっかりとか、うん、かまだ入ってないかぐらいにこの8月29日にライブやって、パニックっていう名前つけて若手ライブをやったこと
あります。パニックライブ、
はい、
なんか本当にパニック来そうじゃない、もう若手でね、
若手だけだったんで、
あ、照明がつかないよとか、
下元とか
音が鳴らないよとか、
やりましたね、懐かしい。
8月1日とかの記憶あります？
8月何1日、
あ、だからそれこそ8月っていう記憶がないな。
今月の
記憶がほぼない。
8月1日
じゃあなんか来月の話を別の人としてて、うん、3ヶ月
してたんだ。
で9、10、11月ですねって言われたんですよ。で、は？来月9月？ってなって、うん、しかも3ヶ月後が11月ってことはもう3ヶ月後に日付変更戦が始まるのかと思ったら、うん、なんか急に怖くなって、
なんで、
だからもうそれしかこんなに時間ないんだみたいな。
いや、もう7年目じゃないですか、もう毎年やってるじゃないですか、う
ん、だから聞いと
怖がる理由はないじゃないですか、
うん、もうだからそろそろ総合演出に全部任せて身を引こうかなと思ってるけど、
おすごい話ですよ
ね話来そうになったらビビりましただ
からよ、なんかもうヒート慣れてる、お前大丈夫だろうみたいになってるけど、私が引いたら怖がるんでしょ、ね。
いやでも8月確かに何もなかったな、何もないっていうか、
多分ダブル OC が
中旬に、うん、8月中旬に沖縄のね、こういう話、3曲、
はいはいはい、
あったでしょ、
はい、
あれまずあれのなんかカウントダウンみたいなのがあってたもん、8月の前半は3曲同時にやるよみたいな、うん、そこから過ぎて今に至るから、なんかこれぐらいだったんじゃないピークだと思うよね。
うーん、私もなんか H2
何かやった、俺舞台もなかったし特に、
まあ、出てはいないですけどね、まあ、演出はやってたけど、だからダブル OC の演出があったけど、うん、出てはいないから、まあ、
あとボンと
ボンボンと、
うん、お盆と、
もう
今年のお盆は県外とも被ったんで、
うん、
一応僕のここにいる親戚もみんな奄美の人なんで、うん、だ、まあ、ほぼほぼ被ってやってましたけど、初めて自分で三枚肉作った
あ、な、言ってました、
ね、はい、先週言ってたと思う
んですけど、来年がなんか早いんだっけ遅いんだっけ、9月にかぶるみたいな、なんか本公演の話で来年の旧盆なんだっけ、
同じ日って言ってなかった、
違う違う、それはミーズが今年の旧盆を調べてた、あ違う、内地のお盆を調べてた、
あ内地の
お盆って打ったらなんか2020年旧盆って打ったら2020年のお盆が出てきて、内地のお盆は基本的に日程変わらないので、うん、13から15で、
あ内地変わらないの、
内地変わらないですよ、基本的に8月13から15、あ、まあ、もしかしたら地域によっては違うかもしれないですけど、基本的には毎年13から15ですね、
内地のお盆だと、うんうん、この運慶の日、
うん、
え初日ウークイか、ウークイの日にあのナスとキュウリの出すんでしたっけ、
初日、
初日に出すんですっけ、
初日から出してるんです、初日にも出すし、乗ってくるし乗って帰るし、だからお盆中はあるよ、
あお盆中は置いてあるんですね、うん、あれももうやっぱ時代だなと思ったけど、やっぱお盆の時期になると あれのいろんなアレンジした、う
ん、バイクとかね、はい、なんか飛行機とか、
ガンダムみたいな、
ガンダムみたいな、
ガンダムみたいなの作ってめっちゃ細かく、
キュウリとかナスでちゃんと
めちゃくちゃファンキーなおじいちゃんだったからつってハーレー作って、うん、めっちゃリアルなキュウリで、
だって今お墓とかの形も生前好きだった形にできるって言って、なんか赤が好きだったからつって本当に真っ赤なお墓とか、なんかバイクが好きだったからつってバイクの形とか、ギターが好きだったからギターの形とか、
これはお三名にお二人聞きたいんですけど、はい、どうです、
これでも結構やっぱ内地のあの墓石の文化ですよね、沖縄のあの形ではなかなかできないじゃないですか、
カーミニクね、
カーミニク
カメバカ、
あ
ーゴーバカと呼ばれる、
そうそうそう、あれはできないから、
いやでもさ、じゃあ俺の意見は、はいはい、墓は普通でいいなって感じ、
シアさんの普通はもうあのキッコーバカですか、
うん、あの
普通の、
まあ、内地だとしてもってことですよね、
はい、あとほらキッコーバカじゃなくても沖縄の墓でなんかほらいっぱい並んでるところってあんな全部がキッコーバカの形じゃなくて、
まあまあまあ確かにな
んかあるさ、ね、
はい、
あれでいい、なんかね、このモニュエメントみたいのは
モニュエメント、
うん、なんかかなりの歴史に残した人がは分かるわけ
まあ
まあまあまあそうですね、
家系が貴族というか、
でもシアさんが例えばじゃあでもなんかこうお墓って個人っていうより結構先祖代々なイメージじゃないですか、うんうんうん、何やだけお前みたいな、なんか
そう、ね、
新しい墓作ってるみたいな、
あの世でもジーグ言われると思うあの墓なんかあれじゃないかみたいな、
本当のやつどうした建て替ええー、っつって、
うん、逆に俺なんかどこに住めばいいのって
だからね、
真っ赤な墓
とかもある
ギターの形の墓
とか、まあ、ね、まあ多分本当にそれこそ個人のお墓とか、うん、夫婦だけで入るとか多分そんなの、ね、うん、これ先祖代々って考えたら多分違うんでしょうけど、今だって結構ねもう自由ではあるじゃないですか、この一緒のお墓に入るっていう言葉自体、昔でよく言うプロポーズの言葉で一緒のお墓に入らないかっていうこと自体も古いみたいな、
プラス未来ないわならほどお墓ってなくなるって言われてるからね、
もうだから携帯でとかってありますよね、なんかもうアプリかざし、どっかのこのお寺行ってアプリかざしたら、その納骨堂っていうかこの何ていうの、位牌、はい、かながこうやってぐるぐる回って出てくる、立体駐車場の車が出てくるみたいに、だからもう場所がないからお墓を作る、
あるよ探せば
あるだろうけど、からっていうのが増えあるって、
だ都会とかでしょ、都会で、
都会で
分かんない、沖縄もそのうちそうなるかもよ、
沖縄いっぱいあるよ
土地、
逆にお墓なくなったら寂しいけどね、やっぱね、やっぱこの出向くっていうのが一番いいんですよ多分、お家に置いとくっていうのないっていうのが一番いいとこだと思うけど、まあ本当だったらね、もし面倒くさいんだったらお家にずっと持っといて、お家にあったら全然どこに行く人もなく、すでにすぐにできるでしょ、手合わせるぐらい、
僕昔そのちっちゃい時は知らなかったんで、仏壇の下に大抵なんかその、
はいはい、なんかありますよ、
分かって観音開きのなんか引き出しというか、うんうん、下に物入れみたいなのがあって、そこに全部入ってると思ってました。
あ、そうなんだ、
はい、
私もでも本当にそれこそ1年に1回も行けてないからな、お墓参り自体。
ちなみにヒートのお墓はどこになるの。
ヒートのお墓はこのまま結婚しなければ
埼玉、
埼玉ですね、秋山家の。でも
それは寂しいな、こんなにいてさ結局埼玉の人だったってなるんだ
いや、それは言っちゃ
まあ、それはもうね、もう
俺らが
血は争えないから、
お前に手を合わしたいなと思って、
シアさんが墓石こっちに立ててくれるならこっちに入るよ、
埼玉に行かないといけないんだ秋山家の。
でもそれこそだってね、お墓を管理してくれる人がいないかったら、ね、秋山だけ
無縁仏って
秋山瞳だけここにいても どうするの
って話したね。神社に入ったらいいんじゃないか。
神社、お寺ね。
納骨堂にね、もう。
え、もうなんかまあ言うのは、私はこれが本当にできるのかどうか分かんないけど、もう海に撒いてって言ってる。
ああ。
海に撒いとけって言って。
全部はでもあれ撒けないんじゃないですか。
どうなのかな。
一部じゃないですか。大体小瓶に入ってるイメージあるんですけど。
うん、あ、なんかサラサラサラってね。
はい、
あ
れ。ドラマとかだったら全部巻くようになってなんか涙流しながらさ、
そうそう、
キラーンってやってさ、
全部あれって許されるのかな、
不法投棄みたいな感じ
にならないのかな。だからね、遺体遺棄みたいにならないのかな。
いや大丈夫じゃないかな。どうなんでしょうね、
なんか調べてみようかな。
あとなんか風葬とかもあるさ、
まあまあまあ、
なんか昔の鳥に食わすみたいな、なんか山に置いて、
いやー怖いよね。まあ、ちょっといろいろ調べてるんですけど、調べてるとか今のお墓事情調べてるけど、
言ってもさ、俺も40だから30年後にはその未来が近づいてきてんだよ。
もう70ですからね、
もう2人も40、70として考えたらね、40年後だよ。
確かに、
もう自分が今生きてきたのが折り返しだよ、本当。
半分ですよね。
まあでもそうだよ、自分だって35ですから、もうそれこそ折り返しって言ってもおかしくないですよ。
怖えな。
いやでも女性は80ぐらいまでの平均はあるから。
まあでも平均でしょ、ね、うん、あくまで。
え、ちなみにさ、この3名で誰が一番さ長生きしそうかな。
トモキ。
え、そうっすか。
あ、嘘。俺って言われると思ったけど違うの。
いや、シアさん
も、いやだってシアさんも不摂生だもん。
もう、
あ、本当。じゃあ俺なんか言っちゃいそう、すぐ。
もう体型がいつか心臓打っちゃって
10年後ぐらいの人間ドックで何か見つかってみたいな。わあ、ありえそう。
今なんかいろいろ蓄積してそうだもん。
あ、そうかそうか。
40年近く。
じゃあまあ俺が早いとして、次は2番目。
いや俺じゃないですか。俺はもうこれ男性陣は今、
まあまあ、
短いから、
短いのもあるし、年齢のあれで言っても、うん、シェアさんが先でその次俺かなと思って。
まあでも先も飲むしね。
はい、
まあ、
俺もここ3、4年ぐらい、うん、もうほぼ毎日酒飲んでる。
いや逆にトモキが俺より早い可能性もあるぜ。じゃ
あまあまあそうですよ ね、
まあ、まあすよね。
お酒も
これを続ければですけど、
でヒットがやっぱ一番だな。まあタバコもやらん、酒も飲まん、うん、
もう昨日、まあ、あの
何があるとしたら一人っていう。
まあ孤独死な可能性。何かあった時に誰にも見つけてもらえずに、うん、救急車も呼べずに、
もしくはもうお家でひっそりめちゃくちゃ長生きして、うん、なんか石垣かどっかに移住してて、うん、そこのなんかすごいなんかみんなが住んでるところよりちょっと高いところで、
あ、
みんなになんかすごい崇められてる。
どういう想像、
おばあちゃんにな
って、なんか
どういう想像、うん、なんでよ、何歳まで生きる
ば。ワンピースでいうとあのチョッパーを飼ってたのおばあちゃん、
おばあヒルルクみたいな。
あ、うん、秋山んちでもガチな話するとそんなにあれなんですよ。あのよく言う三大疾患みたいなやつのサラブレッドなんですよ。ガンと心臓と、
なんでサラブレッドって、あ、家系が全部、
あ、そうそう、お母さんところも家系も、おばお父さんの兄弟5人いるんですけど、5人中4人心筋梗塞 で倒れてるんですよ。みんな生きてるんですけど、から心筋梗塞になる可能性ももちろんあるし、おじいちゃんおばあちゃんがんになってるんで、がんの遺伝子も持ってるんで、ガチな話ね、
うん、
だから結構秋山危ないっていうね。
あれ、これ50代のラジオです。
健康
もうあの就活的なそういう先の話をし始めたけど。
いやでも本当にね、たまに考えるんだよ。あとね、
いや分かりますよ、
あの今60代で頑張ってる方って結構若いじゃん、
はい、
見た目も、
はいはいはいはい、
でもさ、俺60ってもあと20年後なんだけど、
はい、
20年後果たしてこんなって喋ってたりさ、あの
でもだって
演劇ってしてんのかなとかさ、
代表とかひとしさんが50ですから、もうそれこそ10年後
60代、
もう50ですよ。
60なんだよ、10年だって。
いやそうですよ、だから10年後60じゃないですか、はい、でもひとしさんとかで考えたら10年後も喋ってそうじゃないですか。
あ、ひとしさんは喋ってそうだね、う
ん、だからしやさんだって10年後50歳に、その10年後60歳って考えたら、まあ、もしかしたらここでFM の中でなんか喋ってることは多分変わらなそうな気はしますけど、
うん、ずっとこの木曜5時でずっと喋ってるじゃないですか。
そうなんですかね。
だから最近だから30になってまだ早いとは言われるとは思うんですけど、やっぱその先輩方も、うん、いや30の頃はまだいっぱいいろいろできるからだみたいな、
うんうん、
40とか40過ぎた先輩とかと話してると、やっぱ人間どうせ死ぬから、うん、やっぱもう今のうちに思いっきり悔いなきようにやっといた方がいいよっていうのをすごい言われる、20歳の時より言われるようになったんですよ。
あ、今ね、あ、今30歳になったからだね。
30まだ若いなって言いますけど、その先輩も、
まあ、言ったら30って結構20代って、まあ、大学出たら卒業して就職してとかって、うん、そのうちの20代って結構やっぱ大変じゃないですか、まだ 若手というか、まあ、こういう世界じゃなくても一般の企業とかでも30になるとある程度ちょっと選択肢も増えてきたりとか、あ、まあ、それなりもそのまま同じ会社に勤めてたら給料も上がったりとかするから、うん、まあ、一応楽しいっちゃ楽しいかな。だから、
ね、俺同級生が子供2人できて、あの一軒家買ってたんです
よ。おお、
すごいね。昨日一昨日ぐらいにフェイスブックで見て、これすげえなと思って。
なんか分かるよ、俺のそのあなたの時代の時に、はい、同級生がねどこどこにお家を買ったとか、はい、お家を建てたっていうのを聞くと、
うん、
なんかね負けてはないけど、
まあまあまあまあ、まあ、
なんかね、なんかこの、まあ、やっぱもやもや感が出てくる
んだよね。すげえなちゃんとなんか真っ当に就職して仕事して、うん、
生きてるんだなって、
そう今さ
やってるんだなと思いますね。
バイト先、うん、バイト変わって、はい、バイト先で私社員で一人私と同い年の人がいるんですけど、それが私が最年長なんですよ、
うん、ああもう姉さんじゃないですか。
もう姉さんどころじゃないんだけど、
おつぼねか。
じゃあ、いやいやまだオープンして2ヶ月ぐらいだからおつぼねではないけど、でも高校生とかの高校3年生とか2年生とかの両親の年齢聞くと大体もう同い年かちょっと上ぐらい、
うん、
で最近20歳の子と話してて、バイト先の20歳の子がもうそろそろ就職しようと思ってると、うん、でもう20歳にもなって、でなんか大学を専門学校途中で辞めたのかな、うん、専門学校途中で辞めて、はい、で20歳にもなってバイトをずっとこんなして、で、まあ、変な話ずっとここでやりたいってわけでもないのに、うん、まあ、忙しいから人がいないからって言ってこうやって何年もやってるのはもうなんか申し訳ないから、うんうんうん、ちゃんと就職しようと思ってるっていうのを聞いて、うんうん、35にもなってさバイトをやって結婚のよあれも目処もなく、
うん、なんかお家帰ったら自炊もすることも
なく猫撫でて撫でて申し訳ないなと思って、なんかそうね、あの笑いカレー大好きわらばさんから明るいお話そろそろお願いしますって来てるんだけどっていう
リアルな話をしてるんだよ。
そう、まあね、木曜日しか話さないよこんなリアルな話、
こんな話はね、
ね、30代と40代がいるリアルな話は
みんな
っていうのを、うん、やっぱ35になるとしかもどんどんどんどん現実味を帯びてきたなと思って、
はいはいはい、
このなんか申し訳なさが
多分これはあれだよ、ヒートがさ30ぐらいでも一旦自分のことをそうしようって決めたんじゃない、もうちょっと普通の幸せはいいやみたいになったことない、そこから多分今の状況になってるから別にちょっとあれでしょ、なんなら開き直ってるところもある
あるよ
この子、うん、若い子はさまださ今からだからさ、うん、やべえやべえってしかないさ、
うん、
変えないとやべえみたいな、でもある時期を行くと絶対それがねなんかもういいかなみたいな、なんかいいかなじゃねえけどな、
27で沖縄に来るってなった時に、まあ、ずっと親に何も言われなかったわけ結婚とか、うんうん、
はいはい、
でおばあちゃんがあんたどうすんのっていうのを皮切りにお母さんがよしよく言ったおばあちゃんみたいな、でなんかどんどんどんどん聞いてきたりとかして、
あんたどうすんの、
そうそう、でもまあ30になったら考えると、
うん、
で沖縄行きました、はい、何回か実家に帰りました、うん、でどうすんのと、
うん、どうすんの秋山と、
まあ、一回おばあちゃんにお見合い話も用意されてると、
ああ
で、まあ、断りそれを断り、ああでも30過ぎましたよとどうするんですかって、まあ、30過ぎたら考えるとは言いましたが結婚するとは言ってませんと、
うん、ああ理屈は、ああ、
はい、で言って、まあ、また沖縄に逃げますよ、逃げるというか帰りますよ、うん、でももう、まあ、でもなんか結婚するなら演劇をやめる時だなと思ってたわけ、
はいはい、まあまあそうだろうな、
両立できないと思ってたから、
うん、はい、
でもだから演劇続けたいってなったらあれ結婚できるのかなって なり、まあいろいろありましたわな、うん、付き合ったり同棲したりとか、
うん、やったよ、
向いてないなって、
ああ、
なんで人の分の家事までしたいといけんばって、うん、
はいはい、
なりましたよ終わり中です今だから、あ、一人って別にあれだ、一人でいいんだなっていう、
はい、今この話をしてて、うん、僕インスタのライブ回してるじゃないですか、
はい、
前の時間に、うん、喋ってた小杖さんから、はいはい、ひとみさん、うん、また大丈夫よって
先輩ですから、
先輩
姉さんですから、もう小杖さん、
いや明るくしてもらってる、 CM 行きましょうも
う、あ、もうそんな時間だ、
こんな時間、
あ、全然見てなかった、ごめんなさい、
はい、という
ごめんなさい、深夜さんに CM 言われるとはね、
皆さんからの、
う
ん、
明るい
お話を、うん、お待ちしております、うん、ツイキャスでも構いませんし、メールでも構いません、メールアドレスが、うん、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に今日の明るい話と書いてメールお待ちしておりますそれでは一旦 CM です。 はい、8月29日木曜日17時25分になりました。木曜日オリジンチャンプルやっております。
はい、お願いします。いろいろツイキャスもありがとうございます。万代さんこんにちは。と
こんにちは。
お笑いカレー大好きわらばーさん本当にお久しぶりです。
本当にお久しぶりです。
お久しぶりです。キューブしかしのりさん、こんにちは。初見です。
そすけ。
笑いカレー大好きわらばさん。今日から毎日月曜から金曜日までオリジンチャンプルーさんとオリジンアワー、視聴&ツイキャスできる。超嬉しいです。
お
お、すごい、ありがとう。お休みかな。
いい知らせ。いや、でも、月曜日か金曜日、毎日だから、いい知らせなのか、悪い知らせなのか。
どうなのか。ありがとうございます。
無職になりましたみたいな。悪い知らせだったら嫌だな。
夏休みかな。芝居太郎博士さん、劇団オゼのイカ野郎と、許すわけないじゃん瞳と、もう少し上だと思ってたよ友樹、そしてラジオの前のオーディエンス、初見の申し子、芝居太郎博士じゃけんねと、イカ野郎ってなんだか分かってます？
イカ野郎ってなんだ？
イカ野郎、シアさん、沖縄電力さんの、やつで、
ゲソ
、そうそう、あれツイキャスとか、ツイッターとかに載せたんで、そうそうそう、多分ゲソ、そうそう、ゲソ、キューガシカシの俺さんもいらっしゃってますね。今お風呂入ってるみたいですけれども。はい。今日は帽子デーということで、また3人ね、最近被っております。はい、芝居太郎博士さん、内地は固定ですと。お盆がね。滋賀県は軒先に車さぶら下げるんだよね。
なんかありますよね。おもちゃ。バスだったりとか、それこそアメリカンなやつとか。
ハーレーみたいな。
はい、
ナスとキュウリの代わりにということで。うん、お笑いカレー大好きわらばーさん、うん、5歳ぐらいのわらばーの時に、うん、お墓で友達と遊んで申し訳ないですと。
あ、
遊ぶよね、はいはい、子供はね。
遊びやつけ、
芝居太郎博士さん、うん、劇団関係者で共同墓地でも買えばと。私でもよく飲みに行くメンバーで、はい、もうみんなで老人ホーム建ててからみんなでそこで住もうぜって言ってる。
でレクリエーションで若い劇団員呼んで、
う
ん、
違う、自分たちが出張するわけよ。まあ、ミュージカルの子とかと飲んでるから、はい、なんかこう出張で老人が老人ホームに行ってミュージカルやるっていう。
ああ、ワンボイス的な
言うけど、ヒート、
はい、
100% 信用したらダメだから。
分かってる、
裏切るやつが
大丈夫大丈夫、本気にしてないだから安心とか思ってないから大丈夫
それを信じてね、
それを信じて、
気づいたら一人になったっていう
一人じゃできんしとか言ってた
けど、芝居太郎岡博士さん、勝手にやったらダメだよ、散骨は市役所に申請すればと。
あ、先ほどの海に流すやつ
ですか。海に流すやつですね。つとむさんも今は法律で禁止になったはずだと、うん、昔はね、一時期はセカチューとかもそうだよね、映画で散骨あれしてる、海にしてるよね。
セカチューってなんだっけ。
世界の中心大を
叫ぶ。
え、あれ、や、え、そんなんあった。
グランドキャニオンじゃなかったですか。
あ、グランドキャニオンだっけ。
あの長澤まさみのでしょ。
そうそうそうそう、
まあ、最後誰だっけ、
森山美久。
いや、
未来、
そのグランドキャニオンに巻く人は名前忘れた。
ほら、神木じゃない、
俳優さん、
俳優、ヤギラ
違う、もっと渋いというか、
大人の話、
大人の方か、
めっちゃ大人になってから、映画の方なんですよ。
あ、大人になってからだっけ、あれ。
大人になってグランドキャニオンに巻きに行くんですよ。
あ、そうなんだ。
だから学生時代の
思い出話みたいな感じなの。助けてくださ
いって言ってる時は森山未来です。
あ、そう、森山未来だ、
はい、じゃなくて、あの人目細い、
調べれ、はい、
今インスタライブマシンが調べきれ
江口洋介、
違います。
全然出てこない。
全然出てこない。最近キングダムで大木将軍やってた。俺が似てるって言われたんだよ。
余計分からなくなったな。
調べましょうね。
うん、
はい。私がツイキャス読んでるから誰かが調べて誰かがやろうよ。秋山の仕事多くない？
僕が調べますよ。はい、世界の中心ね。
うん、はい。お笑いカレー大好きわらばさん、うん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、超お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。万代さん、シアさん、何年か前に今年の目標でダイエットってあったけど、どうなったのかなと。
うん、ね。ちょっと覚えてないな。
いや、
何でしょう、ありましたっけ、ね、
はい。お笑いカレー大好きわらばさん、うん、おばあちゃんとおじいちゃんになっても木曜日ちゃんやってほしいと。
わかる
わかるんだ、すごいな。
大沢たかおさんだ。
あ、そうだそうだ、大沢たかおさんだ。
そうだから、
細めのね、
エンディングというか多分最初だったんじゃないかな、うん、セカ中の
映
画の冒頭で、
芝居太郎博士さん、うん、横を見るな、上を見ろ、上を。ああ、まあそうね、周りがみたいな、
俺たちに対する叱咤激励な、
うん、
上を見ろ、 はい、
はい、ごめんなさい、ツイキャスが切れちゃった、うん、さっきのお笑いカレー大好きわらさわさん、そろそろ明るい話をお願いしますと、柴田太郎博士さん、ネタとしてお見合いしとけよと、
うん、
ネタとしてでも一回やってほしいな、
うん、だからなちょっと見たいもん、
うん、
ヒートがやってるのを、
いや見たくないだろ、
一応断る前提で、一応その前提でというか、だから、うんね、ご家族の方には安心させる意味で、うん、じゃあ一回行ってくるわと、
うん、
でも行って本当にいいと思わなかったら、うん、お断りするよっていうのはちゃんと言って、で
今時でも
お見合いして
あんなさよくナコード立てて、じゃああとは若いお二人にみたいな、
スススって
言いなくな
って、どうなのそれって、あなたは欲しいの、欲しいっていうかそういうのをやりたい、まずあなたの中でそれは何なある、ない、
あとね、
結婚願望的なことですか、
うん、そう、
いやだって結婚が、まあ、前も言ったけど結婚願望になると話はまた別よ、
じゃだからもうこの旦那がいいよ芝居やっていいよっつって、
うん、
全然やれよっつって、うん、で結婚しようっつったらどうする、
旦那のお母さんを見る、
あお母さんに怒られへんかなみたいな、 お母さんがちょっとね、あんた結婚もした
の、あなたはうちのたかしちゃんをほっといて
劇団ばっかりやって、
お好きなことばっかりやって、うん、
あるね、
たかしちゃんのご飯はどうしているんですか、
っていうね、あるさ、個人じゃないさ、もう結婚って、
まあまあ家族もね、
ね、家族同士さ、でうちのはって言ったらあれですけど、うちの実家もね離れてるからあんま口出しされないかもしれないけど、うん、沖縄の人と結婚したらまた旧盆だなんだつってからさ、また大変そうさ、うん、
次男を探したらいいですよ、だから次男
もういないよ、次男売り切りだよ、35歳以上の次男は売り切りだよ、
いやいるいるいる全然いる全然いる
探せ探せ、
周りにいっぱい言われるよ、次男とか三男と結婚しれって言われるけど、
秋山さんよ、
いやもうだからなんていうの、いろいろ言われるよ、マッチングアプリやったらとか、そういうアプリや
っあでもペアーズだったかな、なんかマジで、いい人と出会えるやつはあるらしいですよ、
だからそうだから
これで出会い系
な、婚活アプリもう、まあ、マッチングアプリ
言ったら、だからいろんな条件、年齢何歳ですか、年上がいいですか、年下がいいですかとか、年収は、相手に対する年収、求める年収はとか、
細かく
タバコ吸うか吸わないかとか、お酒飲むか飲まないかとか、結構細かいみたいなんですよ、で条件を当てはめて、で向こうが求める条件と自分が求める条件があったら、あじゃあ会ってみましょうかってなるんだって、うん、
多分マッチングで検索した
ら、俺が今からそれちょっと取ってみるから、ヒートのあれを全部言って、
やだやだ絶対やだ
もしかしたらなんかね、今日でその縁談が一つ決まるのも分からない、うん、
即決まるかもしれない、
これ
このペアーズ
と、あじゃあこれちょっと入れてみようか、
俺一回入れたんですよ、お店でなんかお客さんと、うん、で前うちに働いてた金曜日まだラジオやってるかな、あの鶴さんっていう人とお客さんで、このペアーズでめっちゃ出会えるらしいよって女子同士で話してて、登録しようぜってなって、なぜか俺も巻き込まれ、じゃあ僕もやりますわって登録だけして、もう今アプリ消したかどうなってるか分かんないですけど、
これはでもすごいね、今そういうのがあるってすごいね、
こういうのってだってさ結婚前提じゃないですか、
うん、
でも
本当に結婚を前提として考えてる人だけ利用してください、
付き合ってみた人がいい人で結婚したいなと思うならいいけど、結婚前提でっていくのがなんかねあれなんだよね、
いやでもそれは真面目に考えてるからで、大体の人ね9割もいないと思うよ、そんなって本当に真面目に、いやこれ絶対結婚だ結婚だっていう人はいないと思う、
付き合って別れるのはあり
ありじゃない、だってそれはあなたさアプリに人生決められちゃくないでしょ、
噛んだけどね残念ながら噛んだけどね、
でもこのアプリ使ってなんかいい人と会いましたっていう、このネットの書き込みとかじゃなくて話で聞く、
周りにもいるわけよ、マッチングアプリ使って何人か付き合ったよとか
みたいなとかはよく聞きます、
でもさ一応こういう仕事しててからさ、仕事というか役者しててからさ、なんかお食事して1回でごめんなさいみたいなさ、うん、やってなんか嫌じゃない、
いやその1回でだからもう付き合うか付き合わないか、その結婚を前提としてみたいな感じにはならないんじゃない、とりあえずお会いしてお食事行ってみて会うかどうかじゃないですか、そこに至るまでをサポートするアプリだと思うんで、多分
そう、
あとはもうだから若い2人でのパターンですよ、
もう
だこいつがだからナコードなんですよ、アプリが
来月からも日付変更制の稽古も始まるのに
あまた舞台のせいにして忙しくなるっつって、
うんうん、そういうところだな
ガチな説教
全然できなくなった、
だからさっきの話ではないですけど、この、うんね、バイトして35になってとか、
最近私の結婚話のしかしてないじゃないですか、
なんか、うん、 あれ別に言い悪いじゃないですけど、うん、だから35に自分がなって、はい、芸人もしてなくてバイトしかしてなかったら俺もやべえかなっては思うんですけど、うん、だから僕らとしてはね、なんかそのやってる活動がある中でのもうそこでの収入があれだから、この生活するためにバイトしてるっていうこの大義というかね、うん、があるから僕は別にいいかなと思うんですけど。
そうよ、
うん、
でもだから親には申し訳ないなって、自分自身は別にいいけど親には申し訳ないなと思う、う
ん、まあ、親はね、
でも兄弟いますよね、
いるいる、
うん、兄弟が孫の顔を見せてってます、
ね、あ、そうそう、だから言ってるよ、うん、いいじゃん、もうお兄ちゃんもお姉ちゃんも孫がいるんだからって、孫見せてくれてるからって言うけど、うん、それはそれ、これはこれ、
まあまあまあまあ、
瞳の孫、瞳の子供が見たいのっていう、
瞳のね、
瞳の孫が見たい、
瞳2世を、
瞳2世を、もう大変よ、なんか言ったかもしれないけど、年末帰った時なんか、めいっ子がピアノ始めたっつってから、お結婚行進曲弾けるんだよな、弾いてやれっ て、お父さん
孫を使って、
これお父さん、おばあちゃん、幼馴染がさ、半年ぐ生後半年ぐらいの子供連れてきたらさ、おばあちゃんさ、はい、瞳の子と思って抱こうねっつって、
怖っ、
実家怖っ、
プレッシャー半端ねえな、
プレッシャー半端ねえよ、
半端ねえな、
どうするか、
これなんかさ、例えばさ、うん、あんたもじゃあいいよ、あんたのそのなんか劇なんとか、なんか誰かいないのとか、なんかそんな話もなるでしょ、多分、
まあなるかもね、
ね、あの人いいんじゃないとかなったりするんじゃない、
だからその一覧見してごらんっつって
だそしたら大体和樹がナンバーワン指名されるだろ、
この人はこの人、
この人がいいよ、この人が、
かっこいいさは若くて、う
ん、あんまりね、ぶっちゃけ おばあちゃんとか何してるか分かってないと、演劇部の高校の時の演劇部の延長だと思ってるから、あの人たち、
あ、いやまあでも俺からしたらそうよ、
芸能事務所と思ってないから、うちの親、うん、
遊びだと思ってる、いまだに、
うんうん、遊びっていうか、なんつうの、単純に演劇が好きなんでしょっていう、うん、だからやってるんでしょっていう、
趣味でやってると、
そうそうそう、仕事としてやってると思ってないからね、うん、まあね、
もうしたもんかね、
もうだからもう今年のさ、日付変更さ、うちの親見に来るっつってるからさ、
え、
言ってくる、あ、一応なんかこう去年も来られてなくて沖縄に、うん、で今年も来れないって言ってたんだけど、さすがに2年連続来れないのは、でしかもまあ仕事が変わったりとかしたから親も心配だろうから、一回来なっつって、でまあもうなんかいろいろ、まあ飛行機代とか出すからって言ったら、いい、出さなくていいっつって、もうなんか行く予定だったからもうなんか行くよっつって、で11月末からまた日付変更戦始まるから、そしたら相手できないから、10月中に来ればいいさって言ったら、本番見に行くから、じゃあなんかスケジュール送れって言われたわけ。でもさ、見に来てさ、県外から見に来てさ、日付変更戦毎日ある出るわけじゃないじゃん、うん、音響照明やってるとこ見せてもしょうがないさ、う
ん、いやでもそれは舞台に立ってない
あれ裏方なのってね、何やってんのあんたって言われても、それはそれで困るんだけど、まあ、まあそれでもいいよって言われるけど、もうなんかさ、35にもなってさ、それこそ多分バイト先も連れてけって言うと思うわけ、うちの親だったらさ、どうしよう、挨拶されたら、どうしよう、挨拶されたら、お世話の秋山ひとみがお世話になってますってさ、
秋山の
母ですってさ、
父です、
35歳にもなって、
ちょっと照れるな、35
歳にもなってさ、うん、親がさ、バイト先に挨拶に来るんだよ、うん、
社員ならば、
バイトの秋山の母ですって言って60過ぎのさ、65とかも70近い両親がさ、35の娘の挨拶に来るんだよ、バイト先に。
その日だけさ、なんかこう嘘ついてさ、ガナハベースさんで働いてる体にしてもらったら、まだあっちの方がなんかあれじゃない、
芸人、それこそ心配しないですか、
じゃあじゃあ夜中に酒飲むところなんつったらもう、変な話、箱入り娘ですから、いまだに私、はい、
実は
いまだに私箱入り娘ですから、うん、だから両親があれなんですよ、毎年一回チェックに来るんですよ、
う
ん、
カゴに入れられてたから、もう送り返されるかも
しれない、ガナハベースで
それまでにじゃあ見つかったらいいな、あと2ヶ月、
それまでに見つけてもいないといけないか、
実はみたいな、
うん、
誰か作る、あれを、
何、
代わり
影武者を、
影武者って言ったらいるんだけど、いないけど、なんかその時だけ仮、かっこ仮、
あ、出た、
かっこ仮、
そういうのに
安心させるためのかっこ仮、
そういうのに協力してくれるという、
うん、
いい人、
うん、
協力もしてくれる、
役者がいっぱいいるんだから、あれでしょ、演技はできるでしょ、
なんかフラッシュモブではなく、あれでしょ、なんかそのあなたの
成
功するための演技をしてればいいんだろ、
あ、でもだから両親に今付き合ってる人がいるわけって言って彼氏のふりしてもらうわけさ、
だからそこはもうみんな演劇人で、
演劇人で、うん、安心、でも演劇役また役者なみたいな
またって言うわけや。
ごめんなさい。突っ込むなや。いや突っ込んだらバレるだろな。失言が、万代さんから、うん、皆さんのご両親はこの番組を聞いてるんですかって。
聞いてないよ。
あれ、深夜さん聞いてますよね。
聞いてるって
。深夜さんのご両親聞いてるんですか。
あれ別の局でやってたとコミュニティ、別のコミュニティでやってる時から聞いてませんでした、うん、あれは聞いてないのか、
うん、なんかこのほら一応那覇にいるから、うん、このご時代電波が届くわけだよ、
はいはいはい、
で、まあ、徳島に行ってる姪っ子も、うん、勉強してる時に聞いてるっていう LINE が来て、
勉強してる時
ネットでかね
勉強してる時に、
勉強してる時にこれ聞くのはいいことなのかな。
しかも聞いてね、こんだけおじちゃんがいじられてるって、ね、
とかすごくリアルな先の話をしてて、うんね、私はこう勉強をしてていいのかとか思わせないかなとか逆に心配するけど、
ね、逆におじちゃんみたいにならないより勉強頑張ろうかもしれんし、
プチって静かに切って勉強はかどるかもしれんし、うん、もしかしたらいいかもしれない。
でも親が聞いてるとかって思うとさ、なんか
恥ずかしいね。
差し込まっちゃいますもんね、
う
ん、
だからもうあんま考えないの、
はい、だから僕は言わないようにしてますけどね。はい、というわけでまた一旦 CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。はい、では一旦 CM です。
FM 那覇
8月29日木曜日17時42分になろうとしてます。木曜日ジンジャンプレートります。
はい、メール紹介していきます。
お願いします。
はい、ともきさん、しやさん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりにメッセージします。沖縄大好きです、
うん、
お久しぶりです。実は今日休みでドライブしてましたが、とある場所でともきさんをお見かけしました。
おー、どうだ。
ともきさんと思わず目線が合うも気づいていませんでした。
あ、
うん、私も合図しようと思いましたが、さすがに運転中だったので断念しました。
そういうこと、分かった。
分かりました、
うん、だって 俺さっき髪切りに行ったんですけど、そのダンパチアの前ですよね多分。
あ、なるほどね、
聞いてるかな。
ところで今日晴れたと思ったら午後から雨が降っていましたね、うん、3人は雨に濡れませんでしたか。
大丈夫、
話変わりまして、ま、だいぶ変わったな、かなり過ぎましたが、新谷さん、秋山さん、沖縄の怖い話見ました。
う
ん、ありがとうございます。感想ですが、今年の沖縄の怖い話はなかなか怖かったです。特に印象深かったのは第3話のウークイ、まあ、9番ですね、9番、シアさんの演技でした。これまで沖縄の怖い話でいろんな人物を演じられていましたが、追い込まれている状況下で恐怖を感じているシアさんの表情も含めてとても印象的でした。
あ、いいこと言う。
秋山さんは女性の幽霊役を演じられ、とてもミステリアスな雰囲気と表情がとても素晴らしかったですという、うん、ありがとうございます。ところで3人に質問なんですが、
はい、
もしもホラー映画やドラマで役を演じられることになったら、うん、幽霊役、うん、一般人で追いかけられる役、どちらをやってみたいですか。では暑い日が続いているので体調にお気をつけください。最後まで楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。秋山さんは幽霊役ですね。
幽霊役でしょ
う。だからだから、はい、もう3曲幽霊やったから、うん、1回、うん、この幽霊に脅かされる方をやってみたいっていう。
多分だからお前はそれをイメージがないんだろうな。
まあキャーって言ってるな。
キャーって言ってるイメージがねえんだろうな、うん、
でも死にキャーっていう、私自分で言うのもなんだけど、
だそのお前のキャーは
ずっとキャーキャー言ってますからね、う
ん、なんかごついんだよ多分。
ごつくない。
いや、あのその時だけちゃんと女になります
、うん、見てみたい。
じゃあ西町警察で悲鳴あげるとこあったじゃないですか、うん、結構何人かに、あ、ちゃんとキャーって言うんですねって言われた。
いや、俺からしたらこれキャーじゃねえなと思ってたな。
何があそこは
感情のこもって
ない。じゃあ、なんかもう
セリフのキャーを、
なんかキャーっていうのは俺の中でか弱いキャーがいいから。
誰がか弱く、あれかぶといよ。
うん、
まあ、いやだから去年の沖縄の怖い話が一緒だったんですよ、うん、
はいはい、
でもうガチのね、うん、その廃墟に
ホテルに
行きまして撮影してたんですけど、待機があると、
うん、
別のこのチーム、このじゃあ3人だけ一回あっちで撮るのがあります、うん、で他待機でお願いしますと。で一応待機場作ってもらってて、そこはランタンとか置いてね、あの明るくしてたんですけど、
うん、
もうこの後すぐそっちのシーン撮るんで、そしたらそばショーと2人で、
うん、
秋山さんは4階にいときなさいと、
うん、
その廃墟のホテル、
はいはい、
俺らはその入り口の方で撮影してますと、
はい、
その間もずっとキャーキャー言ってるし、こっちがやってる間とか、
じゃあそばショーと私だけだっけ、スタッフさんがいなくて、
そう
役者を2人で行って、もうランタンだけ持って、廃墟だからもう本当に階段の踊り場とかも
柵も何もない
ですよ、柵も何もないですよ。
それはもう怖い。
で高所恐怖症と暗所恐怖症とお化け怖いんですよ、うん、虫も怖いんですよ、
う
ん、
虫もいっぱいいるしみたいなとこでショーがだからいたずらであっあっとかって言ったりとかするからあもう本当やめてって言ってるのとかを聞いたりとか、逆にだからもうショーとか別のメンバーが撮ってると、他のメンバーが撮ってる俺と、あと誰かなシーンとか
ジャリスケとか、
ね、ジャリスケとかが大樹、秋山と大樹でもちょっとあの映らないように暗いところで待ってますって言ったら、秋山さんずっと俺の T シャツの裾持ってるの。
いやいやいやいやいやいや、
あ女子だって思った。
気持ち悪
いやだからそういうとこあるんですよちゃんと。
どうだったらその時なんか怖かったの？
いやまあ
いやもう 暗いとこいてからね本当に怖がってたから。
じゃあまあそういう役がね来た時がまたあれかもしれんね、うんうん、
ねだから何やりたいかな俺
ドラ。幽霊よりはあれがいいな、人間がいいなやっぱ。
あっちの
幽霊ってやっぱさその幅がそんな
ない、まあ、そうそんなにねやっぱどうしても固まってしまうというか、うん、
あとやっぱだから知ってる人が見たら笑っちゃうんだよな芸人が、うん、あの幽霊やってたら、
いろんなねなんかこのなんていうんですか、状況に置かれるいろんな状況があるのはやっぱ生きてる方だなっていうから、うん、やっぱり演技でやるんだったらそっちの方がやってみたいなっていう ね、まあねうん、
だから去年は俺それさせてもらったし、うんうんうん、幽霊はまあ10年前ぐらいに1回やったけど今どうなるんかなやったら
それなんだ。
だからなんかねあの怖い話とかを1回もう全く違うフラットで見たいんですよ。うん、
あ知り合いも出てないとか、
もうここ何年かの怖い話とか、まあ、そうだよそれドラマライツとかやっぱもう、ね、
それこそもう知り合いも増えたしね、
知り合いが増えたので、うん、やっぱあ知ってる人出てるとかになるとなんかねもうシンプルにこのストーリーというか、うん、怖さを見られないというか、
だも結構その沖縄の制作だとしたらちょっと難しいね。
そうですね、
本当にみんな出てるもん、うん、
新進気鋭の県外から、うん、県外であんなの作ってた人を今回お招きして作りましたみたいな、うん、まず監督が全然知らない演出とか、まあ、
でもそれこそ役者も県外から連れてこないと。だってそれで江口監督が来た時深夜さんだったじゃないですか、はい、アイドルか、うんうんでまあ、出て、うん、だったりとか。今回結構、沖縄の怖い話一般の方から募集というか、う、うん、SNS で募集して、うん、あの AI でもやっぱりあの、ね、出たいですっていう方はやっぱりみんなそれでも知り合いじゃん、うん、知ってる方の方が多かったから。
あそういえばシロ君出とったな。
あ西平シロだからあれもなんか多分あれじゃないですか、あの彼がやってるスタジオパホの生徒さんとかも何人か出てたりとかしてるから、
う
ん、
だミュージカルじゃなくてストレート
で、そうだからやっぱり顔は見たことあるなとか知ってはいるなっていう。
だから昔フラットで見た時めちゃくちゃ怖かったですからね、うん、今どうなのかな出れるってなったら。
前も言ったけどこの3名のこのシチュエーションでなんか怖い話あったらいいのな。
だから
こうやってて急に真っ暗になってなんかゾンビが出てくるでもいいしな。
あ、うん、そういう怖さは気持ち悪いですね。で
急にこの後ろのシャッターが
閉まる前みたいな。
もう前はもうこの
おーちょちょちょちょちょ
えガチでキャーキャー言ってるはずよ本当に。
ただこの椅子から本当はすぐ行けるのにどうやって動かない演技をするかっていうのがね楽しいんだろうな、
まあ、動かないとか、ね、体が動かないとか
ね、一気にこれがダーンって閉まるわけじゃないし、
ガラガラガラ、
おおちょちょちょどうしようどうしよう、おしろさんってなっちゃうから、
この演技をやってるのがちょっと後から見るのが恥ずかしいんだよね。
誰か一人がおしろさん降りてきましたよっつって抜けて、二、うん、人だけ残って、うん、でも別におしろさん来るだろうと思ったらシャッター上がらないとかで、だんだん
呼びに行ったこいつも戻ってこない
とか、
何が起こった
でなんか中から声だけ聞こえるみたいな、なんかもうそこから異世界になるみたいな。
じゃあ俺がおしろさんに加われてる。
あっちもあれなんだ。
そう、もうあっちも感染しちゃってる。
やっぱもうゾンビだよな、ここまで。
そうなったらもうゾンビ、
ね。ゾンビでしかねえな。
ゾンビはでも沖縄の怖い話ではないからね。まあなんか結構だから SNS でも書かれてたけど、だんだん沖縄関係なくなってきてるよねみたいな感じがあるから、まあなんかどっかでねその沖縄っていうのをあの。
沖縄ってのがあればいいんでしょ、うん、じゃあみんなでゴーヤーチャンプルとか食べてけ
ば。いや無理やりすぎ炎上するよ
本当に1ポイントだけ沖縄
なんでラジオで番組の話してるのに
ゴーヤチャンプル入れました。
入れましたから
怒られるよ。
オッケーです。
はい、メール紹介しますね、はい、秋山さんと秋山さんの猫さん&ともきさん、
う
ん、いや、じゃあ荒垣さんもいますけど荒垣さん4人になってますね、出演者が、はい、はい、ありがとうございます。うちの猫にも、毎日暑い中お仕事お疲れ様です、うん、超お久しぶりです。お笑いカレー大好きわらばーです。
わらば、
サングラスとイケメンスーツとともきさん、今月もお笑いライブお疲れ様でした。ともきさんの意地悪好きだけど優しいともきさんへ切り替え、うん、ナイス、ありがとうともきさん、これからもオリジンライブ見に行きます。
どういうこと、
毎月オリジンライブ皆様ありがとうございますということで、はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ともきの名前がゲシュタルト崩壊しそうなぐらい出てきたなということでありがとうございます。ライブお疲れ様でしたと、ご来場いただいてありがとうございました。
そうライブだったんですよ。
あとちゃんとお礼しなさい、
はい、
はい、もう一つごめんなさい紹介しますね、
はい、
ともきさん、木山さん、シアさん、こんにち は,
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイ、
近々オロクスポーツランド跡地にディスカウントストア、うん、ダイレックスがオープンするのですが、
久しぶりに通ったらダイレックスの看板だった、
うん、同じ敷地内にあったバイバイ
梅
が、が今月いっぱいで富城グスク、富城の高峰に移転に伴い閉店するとのこと。
梅梅が、そうなの、
はい、バイト時代はよくバイト仲間と飲んだ
な
誕生日にそのバイト仲間に飲もうぜって誘われて、サプライズでバースデーケーキが出てきたと思ったら後輩の前に置かれたな悲しい、みんな誕生日が 翌月って思っていたら、その日が誕生日って知って衝撃受けて黙っているつもりだったのに、聞いた後輩がアファーしてたのも今となって、
では
あ、みんなは、あ、思い出の中でね、みんなは誕生日が翌月って思っていたから、うん、その日が誕生日がってことを、万代さんの誕生日って知って衝撃受けてて、黙っているつもりだったのに、聞いた後輩がアファーしてたのは、今となっては笑い話。うんうん、系列のお店が富城市にあるけど、そっちに引っ越しかな、うん、なくなるわけじゃないけど、やっぱり少し寂しいですね。
う
ん、それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
全然わからんな。
だから、オロクの情報をちょいちょい万代さんがくれるんですけど、この先週か先々週ぐらいにオロクボールのこの跡地の写真が送られてきて、もう全く建物がなくなってるとっていうのを、だからこの間お盆の時にいとこの家に行く時に通ったら、もうなんか本当に殺風景な感じになってて、すごく寂しかったっすね。
ちなみに梅梅ありがとう祭りかな、8月25日から29日までおすすめフード 30% オフ、
今日までやないか、
はい、激安時間無制限ということで、11月移転オープン予定、過去富城市高峰ねということですね。ありがとうございます。
俺もでも梅梅に3回行ったことあるよな。
全然わかんないな、ごめんなさいな。
先輩とかと行ったな。
はい、ということで、はい、そろそろあれですけど、ちょっと告知を何個かさせていただきま す,、はい、ます。ですね、今日から小屋入りしてるんですけれども、劇団 H2O の第17回本公演が、うん、今月末ですね、8月31日の土曜日14時と19時、9月1日日曜日14時、計3回公演となっております。場所が我が町の小劇場那覇市松尾ですね、に、であります。料金が大人一般1500円、小中高生が500円ということで、今回あの H2O の小川真奈が卒業ということと、うん、オリジンの子役部門の、荒垣ひなた、具志堅桃、名字がね、わかんないんだよね。
日賀
明日香大城かの。はい、こちらが、まあ、中学生なんですけれども、劇団一層というの、この劇団の本公演に、まあ、ある意味初舞台になりますね、うん。市民劇には出てるんですけど、こういう形では舞台初めてになりますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方よろしくお願いします。ラストアンコールできることならもう一度だけという、うん、あの、死後の世界、まあ、演劇が大好きだったんですけれども、まあ、死後の世界で演劇をやってる子供たちの、はい、舞台となっておりますので、よろしくお願いいたします。はいはい、と、今日ですね、まあ、メカルベースが、劇場開放で、まあ、いつでも、うん、どんな人でもいらっしゃいっていうところの劇場開放で、で、7時半からですね、過去の、まあ、劇団大勢の舞台を上映しようということで、うん、着信レンジャーが、
はい、
やっております。
はい、すごい。
映像で流されております
。映像で、
まあ、映像で。
はい、昔の、
うん、
あ、大勢で、
なので、深夜さんとか、永田健作さん、あと、高志貴子さんとか。
若かりし頃の、あゆむさんと、ちゃんひびさんも映ってますよね。
そうそう、あの、チラシにね。
あの、映像のコンビニの前で絡まれるやつ。
そうそうそうそう、あと、聖一。
聖一さんがね。
スペイン内の聖一が、青レンジャーです。
はい、
はい、まあ。なので、こちらの方も7時半から、こちら無料で、はい、入れるはず。はい。なので、こちらもよろしくお願いします。と、
はい。
バイスロン。
バイアスロン、バイアスロンは関係ないから、
8月31日ですね。こちらも、まあ、ちょっといつおのとかぶってるんですけど、14時から、うん、はい、テレビの方で生放送が ありますので、
今年からなんか敗者復活もテレビ放送するみたいな、
はい、するみたいですので、まあ、ちょっと投票の仕方がね、あれが分かんないですけど、
は
い、
だからその視聴者の投票はもしかしたらないかも
ないかな、うん、あの会場にいる人たちの投票になるかもしれないんですけど、皆さんの、
は
い、
この後出てくるそばショーストップがね、はい、敗者復活出るんで見てあげてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで、本日の木曜日ジンジャンプル以上でございます、はい、たくさんの、ツイキャストメールとインスタのコメントもねありがとうございました。また来週よろしくお願いします。それでは今日はオフのともきと、
はい、今日から仕事頑張ります。ありがとうござい
ました。はい、若町の小劇場戻ります。劇団オズから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ。